小川未明作、コマ。赤字の原っぱで、サンちゃんやトクちゃんやユウちゃんたちが輪になってベイゴマを回していました。赤々とした秋の日が草木を照らしています。風が吹くと草の葉先が光って、止まっているキチキチバッタが驚いて飛行機のように飛び立ち、こちらの草むらからあちらの草むらへと姿を隠したのでした。けれど、一同はそんなことに気を止めるものもありません。熱心に駒のうなりに瞳を据えていました。この時刻に学校の先生がこの原っぱを通ることがあります。みんなは遊びながらもなんとなく気にかかるのでありました。見つかれば叱られやしないかと思うのであるが、またこんなことをしたっていいという考えがみんなの頭にもあったのであります。三人が夢中になっているところへ、俺も入れてくれないか?と不意にそばから声をかけたものがあったので、びっくりして顔を上げると、それは黒眼鏡をかけた紙芝居のおじさんでした。俺も仲間に入れてくれよ。とおじさんは遠慮しながら言いました。おじさんもベイをやるのかい?ベイを持っているの?とゆうちゃんが聞きました。ほら!と言っておじさんはズボンの隠しから光ったベイを出してみせました。格のケットンだね!と徳ちゃんもさんちゃんもたまげたようにおじさんのベイに目を光らせました。ほら、子供の自分からコマを回すのが大好きなのさ。おじさんは三人の間へ割って入るとかがみました。そして、むしろの上を見ていたが、誰のダイヤの大眼は?
あのベタ眼はサンちゃんのだよ。
俺は、あいつが欲しいものだな。
と、黒メガネのおじさんは、子供のようにサンちゃんの大きなベイに見とれています。
おかしいな、大きななりをして、ベイをするなんて。
と、徳ちゃんはおじさんの顔を見て、ゲラゲラ笑い出しました。
何がおかしいんだい。ほら、子供の自分から、コマは好きなんだよ。それはこんなのでなくて、木のコマに鉄の銅をはめたんだ。その鉄の厚みが広いのほどいいとしたもんだ。あのサンちゃんの大眼を見ると、俺の持っていた鉄道のコマを思い出すよ。
とおじさんは言いました。
その鉄の銅をはめたコマをどうしたの?
とゆうちゃんが聞きました。
こっちへ来るときに友達にやってしまった。何しろ15の暮れに出てきたんだものな。あれから10年も故郷へ帰らないのだ。
それで、おじさんはこっちへ来ても米をしていたのかい?
冗談な。そんな暇があるかい。小僧をしたり、食行になったり、いろいろのことをしたのさ。この商売をするようになって、昔駒を回したことを思い出して、時々米をするが、面白いなぁ。
とおじさんは子供と一緒に遊ぶのが何より楽しみだと言わぬばかりにニコニコしていました。
さあやろうよ。
よし来た。真剣ベイ。
とおじさんが叫びました。カチンとみんなが手から繰り出した鉄砲玉のようなベイは互いに弾き合って火花を散らしました。おじさんのベイはなかなか強く、輪を描いてはうなりながら、三人のベイを跳ね飛ばしてしまいました。
おじさんの格はすげえな、
と、サンちゃんは白目をくるりとさせました。
そうさ、お宮の石垣やコンクリートの道で磨いたんだものな。このベイには誰にも負けないという信念が入っているのだ。天下無敵というやつさ。
黒眼鏡のおじさんは、サンちゃんの大眼を任すと、 手のひらで撫で回して喜びました。
みんな、あそこの草の上行って寝転ぼうよ。飴をやるから。
おじさんはそう言って自転車についている箱から飴を取り出してきて、みんなに分けてくれました。
仰向けになって、高らかな空を見上げると、しみじみと秋になったという感じがしました。
子羊のような白い雲が飛んでいくのを見送りながら、三人は思い思いにおじさんの話を聞いていました。
村に女の子で、おときといって、俺と同じ年の子があって、駒も回せば木登りも上手だった。
かくれんぼをすると、おときは草履を懐に入れて、家の前にあった大きな椎の木に登ったものだ。
風があって枝がゆらゆら揺れているのに、てっぺんまで登るのだから、誰も見つけたものがなかったのだ。
男の子と喧嘩をしても、泣いたことのない勝ち気な子だったが、どうしたろうか。
子供たちは、もうおじさんの話を聞いていませんでした。
おじさん、また明日おいでよ。今度は僕が仇討ちをして、おじさんの格を任してしまうから。
と、さんちゃんが言いました。
ああ、いいとも。みんな待っていな。
と、黒メガネのおじさんは帰っていきました。
その夜、月は磨きたての鏡のように明るかったのです。
昼間、子供たちの遊んだ赤地の原には、虫の声がいっぱいでありました。